したいと思います。日本語です。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟と息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで応答して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰って行った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は手に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父は、しぶめたちに言った。急いで一番良い衣を持って、そしてこの子に着させなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきて頬張りなさい。食べて祝おうではありません。
まだ雨降ってる。
この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのにが見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。では続けていいでしょうか。
はい、お願いします。
6月から皆さんとイエス・キリストの口から語られた例え話を読んできたのですけれども、今日はその3回目です。
Since June, we have been reading the parables of the Lord Jesus together, and this is the third one of this message series.
まずは早速この例え話のその内容を簡単に振り返ってみたいと思います。
First of all, let us review the contents of this parable briefly.
あるところに裕福でしっかりした家庭に二人の息子がいました。
Long time ago, in a certain place, there was a wealthy family, and they had two sons.
ある日その次男がこんな風に思ったのです。
One day,
あの立派なお父さんのもとでそのお父さんに従ってずっと生きてきた、それも悪くはないけれども、僕はやっぱりもっと自分の思う通りに生きてみたい。そうだ、これからは自分一人で自由に生きていこう。
One day the second son had a thought like thisFor all of my life, I have been following my dad and his rules, which wasn't bad. But at least once in a lifetime, I want to follow my heart and live in my own way. That's right, I should live my own life by myself in the way I want. That's what I should do from now on.
こう思ったこの次男はお父さんにこう言い出します。12節です。お父さん、財産のうち 私のいただく分をください。これを聞いた父親は財産を二人に分けてやるのでした。
Having all of this thought, he decided to talk to his dad like this. Verse 12 says, Father, give me my share of this estate. So his dad divided his property between them.
こうして次男はその父にもらったかなりのお金を持って一人
The second son left for a distant country alone with the great amount of money he received from his father.
それからの彼はもう父親の管理下ではなく、同時に父親に見守られることもなく、父親のアドバイスもなく、自分の思う通りに生きていくのでした。
After that, he is no longer under the control of his father. At the same time, he is not protected by his father. Without the advice of his father, he lived his own way.
食べたいものを食べ、飲みたいものを飲み、したいことをしていったのでした。
He ate what he wanted to eat, drank whatever he wanted to drink.He did what he wanted to do.
ところが時が経ち、気がつくと彼はいつの間にか湯水のようにその財産を使い果たし、そしてどん底の生活をしなければならなくなっていたのです。
However, as time went on, he realized that he ran out of his property and it was all gone.As a result, he had to live very poorly.
この時彼がようやくありつけた仕事は豚の世話という仕事でした。
The only job he was able to get was taking care of pigs.
当時この仕事は誰もが汚れた仕事と考えていて、やり手がなかったのです。
At that time, people thought this occasion was unclean, so no one wanted to take that job.
彼はその仕事中、餌にむしゃぶりつく豚たちの姿を見ているうちに、ああ、豚はいいな、食べ物があって、僕もその餌を食べてみたい、ふとそんなことを思ってしまうのでした。
While watching the pig eating the food,He started thinking, oh, I even envy these pigs for having food to eat. I wish I could eat these.
しかしここまで落ちた時、彼はそこでようやく、そうだ、父のところに帰ろう、そう決心するのでした。
However, by going down to the deepest bottom like this, he finally came to his senses and decided,All right, I should go back to my father's house.
もちろん実家に帰って父の息子に戻る、そんなことは虫のいい話です。
Of course, going home, returning as his father's son was too much to ask.
彼は思います。もう息子としては受け入れてくれないに決まっている。でも雇い人の一人ぐらいにはして。
He thought, my dad will never accept me as his son anymore, but at least maybe he can hire me as one of his employees.
帰ったら殴られるかもしれない。いや、どんなに殴られてもいい。今までの生き方は間違っていたのだ。とにかく父のところに帰ろう。彼はそう決心して実家に向かって歩いていくのでした。
He continued thinking, when I get home, they might beat me or scold at me, but it doesn't matter. The way I was living was just wrong. I should go back to my father at once. He decided so and started walking toward his father's home.
するとどうでしょう。彼が家に向かっていく途中、そこに予想外の出来事が待っていたのです。
And what happens next? On the way he was heading home, there was an unexpected event waiting for him.
そこはまだまだ家までは遠かったのですけれども、なんとあの父親がこちらに走ってくるではありません。
He was still far from home, but his father was there and running toward him.
そして父は走り寄り、彼を抱き、口づけしてやめないのでした。
The father ran to his son, threw his arms around him and kissed him.
そうです。彼の父親は、この息子が帰ってきたことを信じられないほど喜んでくれたのでした。
He was incredibly pleased that his son was back.
これはこの息子にとって予想外でした。父がこれほどまでに自分の帰ってくるのを待っていたとは、全く彼は予想もしていなかったのです。
It was totally unexpected for the son. He didn't expect his father to wait for him.Like、this way.
この後この父親は帰ってきたこの息子のために大宴会を催します。
After this, his father held a big banquet for this son who had returned.
この次男はこの父親の自分への熱い心の内を初めて知ることになったのでした。
The second son came to know his father's passion and love for him. That was a brief explanation of this parable.
実はこの話はまだ続きがあるのですけども、この今朝の礼拝ではここまでにいたします。続きは次回にとっておきたいと思います。
Actually, there is another story in this parable.But for today's message, we will end right here. I'd like to talk about the rest of the parable in the next message.
もうほとんどの方がお気づきだと思いますが、ここに出てくる父親とは、世界、いや全存在を創造され、また私たち一人一人をもう創造された方、またその私たち一人一人を熱く熱く愛しておられる、その父なる神様の姿です。
I believe most of you had already noticed that the Father here is the creator of the world, all beings, and He is also our creator. He is our heavenly Father who loves each one of us so passionately. The prodigal son here is no one else but us.
またここにいる息子とは他でもありません。私たち自身のことです。
Yes, the prodigal son here is no one but us.
どうでしょうか、皆さん。私たちの生まれながらのその姿は、この息子のようではないでしょうか。
What do you think of this story? Don't we realize to this son naturally?
私たちは誰もかつては心の中で神様など別に信じたくはない、ましては神に従って生きる、そんな堅苦しい生き方はやめておいた方がいい、そういう思いを心のどこかに持ちながら生きていたのではないでしょうか。
We also had our own way of living, thinking, I don't want to believe in God. It's better not to liveReligious life following God. Maybe you have never said it aloud, but you might have had a thought like that.
私たちは自分自身のその心の奥を見つめるということはなかなか難しいことですけれども。
It is quite difficult for us to look into ourselves. What is in the depth of our heart?
しかし心を本当に沈めて、そして正直になって自分の心の中を見つめていくときに、その自分のその本心がどういうものなのか少しずつ見えてまいります。
However, when we calm ourselves, become honest, and start looking what is really in our heart, we will be able to see what our real intention is.
そうです。生まれながらの私たちは、つまり私たちの本性は、私は神を信じるとか、神に従うとか、そういう生き方よりもっと自分の思う通りに生きていきたい。人間はそもそも自分の思う通りに生きていくべきなのだ。こういう思いこそ私たちの本性であるということをこの例え話は教えているわけです。
Our nature says, instead of living life that requires me to follow God, I want to live my own way in the way I want it. In other words, we think we humans should live in the way we want it.
では、神と共に生きるという、そういう人生から離れた生き方、つまり神の支配など眼中になく、自分の思うままに生きていく、そういう人生は本当に自由な人生なのでしょうか。
Now, let us think about a life that is far away from God. In other words, a life that you live in the way you want it, is it really a life that gives you a complete freedom?
一見神を神としない、神を恐れない、神に従って生きるのではない、己の意志、己の欲望に従って、己の自己実現と己の利得のために生きていく。そういう生き方はとても自由で力強く素晴らしい生き方のように思います。
A lifestyle that doesn't fear God nor follow Him, instead follow your own desires and will.And to live for your own self-fulfillment, that kind of lifestyle seems very free, powerful, and attractive.
しかしそれを実践してみますと、意外とそうではない。この例え話はそのことを見事に描き出しています。
However, when we put it into practice, it is not as wonderful as we thought.It would be, and this parable portrays that brilliantly.
神様抜きになれば自由な生き方になるはずだったのです。しかし彼は実際はそうではなかったのでした。
Without God, we were supposed to have more free life, but the life that prodigal son had wasn't.Really、free.
自由どころかしばらくすると彼は食べるという最も基本的なその自由さえも失っていったのでした。
In fact, it was opposite from being free. He eventually lost the most basic freedom, the freedom to eat.
それはちょうど金魚が金魚橋から飛び出したようなそういう自由でした。
It was just like a goldfish jumping out of a fish bowl. It was that kind of freedom.
息が詰まり、自由どころか彼の人生は大きく崩れ始めていったのでした。
He felt suffocated and far from being free, his life began to.Crumble.
しかしこの彼の人生は途中から反転します。彼は幸いにもそうだ父のところに帰ろうとどん底の生活になってようやくそう思ったんです。
However, his life has been changed from here. Fortunately, he was able to say, I should go back to my father's house.
すると彼の目の前で目を疑うようなことが起こったんです。
Then something surprising has happened right in front of his eyes.
本来ならば父親には追い返されるか殴られるか よくても使用人の一人くらいにしてくれるかもしれない。彼はそう予想していたのです。
Originally, he expected his father to kick him out or beat him, or at best make him one of his servants.
しかし、なんと彼の父親はこの息子に大喜びで走り寄り、抱きしめ、口づけし、この後近所の人たちを呼んで大宴会を催したというのです。
However, unexpectedly, his father ran to him with such a joy, gave him a hug and kiss, and he even invited his neighbors for a banquet to celebrate his son's return.
そうです。父は待っていたのです。いつ帰ってくるのか、今日だろうか、いや明日だろうか。父は毎日のように門のところまで行っては戻ってくるのでした。
His father had been waiting for him. He had been waiting for his lost son to come home, wondering when he would be back, hoping it would be today, tomorrow, or sometime soon. The father went to the gate, waiting for him on a daily basis.
しかしついに父親は我慢できず、この息子を探し始めたのです。ちょうどそこに息子が帰ってきたのでした。
But his father couldn't stand it anymore, and he finally went out and started looking for his son. Right on time, his son came back.
私が心を打たれるのは、この父親のこの姿、この苦しみです。
What impresses me the most is that his father went through such suffering and pain for his love, for his son.
この父親、つまり神様の姿、私たちの帰りを待って、待って、そして苦しんでおられる。この父なる神様の姿です。
This is the figure of our Heavenly Father, God.Our Father in heaven also waits for us to come home, and He even goes through such suffering for us.
このように、この息子は神様から離れた人生であったのですが、途中で反転し、その人生は神と共に生きる勝利の人生と大逆転となったのでした。
In this way, this son had a life turning away from God, but at some point he decided to turn away from that kind of life and came back to live with God, which is a victorious life.
ではなぜこの息子は父のもとに帰ろうと思ったのかです。
So what made him decide to go back to his father?
彼が反転したとき、彼の心の中でどういうことが起こっていたのでしょうか。
When he turned away from his life of from his way of life, what happened in his heart?
17節のところを見ますと、彼は我に帰ってと書いてあります。
Verse 17 describes this moment like this.When he came to his senses.
これが彼を変えたポイントでした。
And it was his turning point.
我に帰るとはどういうことでしょうか。日本語の有名な広辞苑を調べてみますと、我に帰るとは意識を取り戻す、気がつく、蘇生すると書いてありました。
What does it mean to?Come to his senses. When I looked into Kōjien Japanese dictionary, it was written that to come to senses means to regain consciousness, to realize or to revive.
そうです。この時この息子は人間としての意識を取り戻したわけです。
That means this son regained consciousness.As human being at this point.
そうだ、僕は豚ではないのだ。人間なのだ。あのお父さんの息子なのだ。そう思ったわけです。
all of a sudden he realized that he was not a pig, but a human being. And most importantly, he realized that he was the son of his father.
この人間としての意識を取り戻すと言いますのは、つまり人間は何のために生きているのか、その人生の目的は何か、その人生の意味は何か、そういうことを考え始めたということです。
To regain consciousness as a human being means he started thinking about the purpose of his life, what human beings are living for, and the meaning of life.
人はどう生きるべきなのだろうか。いや、その前にそもそも人間とは何であろうか。そういう人間人生の根幹に関わることを静かに考えられる。その意識がこの時彼に戻ったのでありました。
He should we live our lives? How should we live our lives? Or before that, who are we, human beings? He came to his senses to be able to think about these bases of a life quietly.
私は教会の礼拝というのは人が我に帰るところであると思います。
I believe that when we have worship service at church, that is the time that we come to our senses.
聖書からの神様からのメッセージが語られます。聖書の言葉、それは神様からの愛の叫びです。
In worship, the Bible speaks to us a message of God.The words of the Bible is the cry of God's love.
するとその神様からの叫びを聞いて、回収一人一人が我に帰っていく。眠りから覚めて、人間としての意識を取り戻していく。礼拝とは、そういう私たちがまさに我に帰る時であると思います。
As we hear the cry of love from God,Each one of us come to our senses. It is like we wake up and regain consciousness as a human being. I believe that the worship service is the time when we truly come to our senses.
しかしある方、私はせっかくそこで目が覚めて意識が戻っても、また月曜あたりからまた眠りに入ってしまうんです。そうおっしゃるかもしれません。
But some of you might say, even though I come to my senses and awake from deep sleep on Sunday, but I will fall asleep again from Monday.
しかし目が覚めてもまた寝てしまう。このことは全然問題がないのではないでしょうか。
However, I believe that the fact that we fall asleep againAfter waking up is not a problem at all.
人は生きている時、起きている時があり、眠っている時がある。この方が正常です。ずっと眠ったまま、つまり昏睡状態に陥ってしまうのでなければ、問題は全くありません。
It is completely normal that people awaken asleep. Unless you are asleep all the time, like you are in coma, there's nothing wrong with it.
礼拝で我に帰る、人間の意識に戻る、そしてまた眠ってしまう。でもまた次の礼拝で私たちはまた我に帰って行けばいいのです。
We come to our senses in worship and we gain consciousness and after a while we fall asleep again.
そこに私たちが毎週礼拝に集められている意味があるわけです。
In fact, this is the reason why we are gathered for worship every week.
私はこの聖書箇所を見るたびごとに神様の愛の叫びが聞こえてきます。
From this parable of the prodigal son, which the Lord Jesus spoke to us this morning,I can hear the cry of God's love that wakes us up from a deep sleep.
早く帰ってきてください。早く帰ってきてください。そして私と共に豊かに生きる人になりましょう。この神様の叫びです。
The cry of God's love sounds like this. Please come back to me, my child. Come back to me. Come back to me and live an abundant life with me. This is the cry of God's love.
お祈りしたいと思います。
Let us pray.
天の地なる神様、私たちはあなたから離れたい。そういう思いが心の根底にあることを認めます。
Our Heavenly Father, we recognize that we have a heart to leave from you.
しかし、あなたはそんな私たちに、一人一人に、我に帰る恵みを与え続けてくださいます。
But your love is never changed.As you pour your love upon us.
また私たちはよく眠ってしまうのかもしれません。
Sometimes we go asleep.
しかしあなたはそれでもなお大きな忍耐を持って私たち一人一人を見つめ砕いて天に召されるにふさわしいものへと導いてくださる方であります。
But your love never changes, and you pour your love upon us, and you lead our lives.
そういう偉大なあなたのその寛容なそのご愛を心から褒めたたえます。
We praise your great love today.
特に愛する求道者の皆さんにあなたの叫びが届きますように。
I hope your love.Come upon the one who start to believe in you.
我らの主イエスキリストのお名前によりお祈りします。アーメン。
In Jesus' name, Amen.